面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第87回の本日は、音楽と楽器の歴史みたいなものについて語りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今年に入ってからだと思うんですけれども、
はい、
音楽の人類史、発展と伝播の8億年の物語っていう本を、文字通りずっと読んでおりまして、
はい。
なんかね、540ページある極太、ごん太なすごい本で、
はい、
まだ読み終わらないところが無数にあるんですが、
はい、
その中から、音楽の歴史みたいな観点で、ちょっと取り上げてまとめてみようかなと思っています。
まあ、人類史における、その音楽の人間と音楽の変化関係の変化みたいなことが語られる感じかな？
かな、まあ、音楽の特徴と人類全体から見た音楽とはどういうものなのか、
うん、
で、
うん、
この本が割と好印象だなと思ったところができできるだけ西洋を特別扱いしないようにすること。
ほう、なるほど。
多分日本に住んでいると音楽はもうニアリーイコール西洋音楽なんですよ。ただ、まあ、実際にその経済規模で言えば、まあ、実質それは正しいと思うんですけれども、なんか地球の歴史で見るとどうも西洋の音楽というのはかなり特殊なものらしいっていうところまで含めて、まあ、できる限りそのおそらくフラットな観点で見た音楽とはどういうものなのかっていう話と、あと面白かったのが途中で出てきたギターバーサスピアノみたいな話。
ああ、その、楽器の音楽性の違いみたいなことかな。
そうですね。後で詳しくはまとめようと思ってるんですけど、大雑把にずっとね、覇権を争っているんですよ。
そうなんや。
例えばなんですけど、そのモーツァルトの時代ってピアノ超大全盛期の時代で、
ね、
まあ、楽器を学ぶといえば、ピアノがもうほとんどイコールだった。
うん、
で、
うん、
現代は最近また流れがちょっと変わってきて、意外とギター優勢っぽい流れになってきているみたいなんですよ。
音楽を学ぶときのその第一メインストリームとしてギター的なものが選ばれやすくなってる。
そう。っていうのが、その理由だったり何だったりっていうようなところも、まあ、めちゃくちゃ詳しいわけではないんですけど、へーっていう面白さがあったりして、まあ、そのあたりもちょっとまとめて見られたら面白いかなっていうことを思います。
はい。
ということで、まずね、音楽っていうものを歴史で振り返ろうとすると、はい、簡単に言うと非常に難しいみたいで、
はい、
まず何が違うかというと、例えば世界で一番古い絵画って400万年前ぐらいでしたっけ、ラスコーの壁画とか、ラスコーじゃないや、フランスのなんとか洞窟にある。
まあ、洞窟の中にある、なんか、獣とか人の踊りとかみたいなのが書かれたやつですよね、要するに。
うん。っていうのは、何百万年っていう前から、音楽、絵画というものは残ってるんですけど、音楽って、はい、1877年、エジソンが蓄音機を発明するんですが、
はい、
原理的な話で言うと、それ以前のものは何一つ一切全く残っていない。
まあ、少なくとも音そのものは残ってないってことね。
そうですね。録音というものは一切残っていないし、紙での記録みたいなものを振り返ってみても、
うん、
西暦800年にギリギリ残ってる。
おー、それは西洋。
西洋のもの。ただ、それ以前は全くもって何も残っていない。
うん。
で、なんかフルートの化石みたいなものがかつて見つかったりはしてるらしいんですけど、結局それで何してたかっていうことは当たり前だけど、何にもわかんない。で、さらに恐ろしいことに、音楽、同じ音楽でもね、どんどんどんどんね、演奏の仕方って変わってるらしいんですよ。
例えばそのモーツァルトのある楽曲がある時代と別の時代で変わるっていうこともあるやろうし、例えばその 伝統民芸、民謡みたいなのも、例えば100年ぐらい経ったら変わってるみたいなことがある
ってこと？そうですね。例えばっていう話で、現代で確認できる事例っていうので、そのチャイコフスキーの曲っていうのが、そのね、昔から1930年ぐらいから現代まで、こう、いろんな録音が残ってるらしいんですけど、時代を追って聞き比べてみると、どんどんどんどん速くなってるみたいで。
ああ、テンポ、
ね。まず、そのテンポというものはどんどん速くなっている。
うん。
で、なんかね、20世紀の頭とかには、なんかオペラとかもね、なんか結構独特な歌い方をしてたみたいなんですけど、今聞くと超ダセーらしいみたいなんですよね。みたいな感じで、どんどん変わっていて、で、何が困るかって、実はそもそも楽譜ってあるんだけど、楽譜に書いてある情報量って全然やっぱ足りないんですよね。
だから、まあ、ある音と別の音のその高さの差ぐらいしかわからんってことだもんね、情報的に。
そうですね。西洋式の楽譜で言うと書かれているのは、オクターブ内に12音階の音が詰め込まれているものと、テンポが速いとか遅いとか、
うん、
強く弾くとか弱く弾くとかっていう記録はあるんですけど、これもね、300年前になると、まず、メロディーと和声とリズムっていうのは記録に残ってるんですけど、300年前の楽器になると、その強く弾くとか弱く弾くとかそういうものだとか、どのぐらいの速さで弾きましょうということを記録に残すという概念がなかったので、
まあ、逆に言うと、例えばその、音楽を演奏するときに同じように演奏しなければならないという観念自体がなかった可能性があるよね。
そうですね。そこはね、はい、西洋の特徴なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
その、西洋音楽が何が特殊かというと、ルールが厳しすぎる。それも、一般的にほとんどの音楽というものは、それは基本的に、なんて言うんだろうな、あんまり細かい決め事がない。
だからその場の雰囲気とか演奏者によって、まあ、いろいろ変わっていくもんやということやね。
そうですね。っていうのが特徴であるっていうところとも、まあ、関係はしていて、
うん、
で、その300年前になると速度情報消えるし、500年前になるとそのレガートとかスタッカートみたいな指定っていうのもなくなってしまう。で、800年遡ると和声とかリズムみたいなものはなくなってしまって、音の高さしか残っていない。で、さらに困ったことに、例えばそのイメージで言うとキリストの賛美歌みたいなものがあるとするんですけど、ね、はい、一人で歌ってたかみんなで歌ってたかすらわからん。
ああ、なるほど。
その音程の強弱だけ書いてあったんだけど、どうやって歌ってたかみたいなことは結局何にもわからんくって。
ああ、だから学術的に歴史を振り返ろうとするときにあまりにも情報の欠落が多いと。
そうですね。もうほとんど何も残っていない。なので蓄音機以前の音楽というものは実質だから結局何もわからんことになってしまっている。
まあ、だからその伝承からなんかとか、その他残ってる文章とかからなんかこうイマジネーションで立ち上げるしかないわけやね。
そう、しかもその文章って当然残ってる情報少ないので。
少ないね。うんうん、はい。
そのまず楽譜という情報からはほとんど何も残っておらず、うん、いろんな文献から結局予想してみるしかなくって、っていうぐらい、まずそもそもだから音楽って何だったんだろう、どういうものだったんだろうっていうことが遡ることがすげえ難しいというのが、まずそのいわゆる他の芸術分野と比べても全然違うもの。
だから、考古学的観点が非常に取りづらいわけね。
そうですね。残ってるものがさらにね、その楽器とかもやっぱね、基本的に残ってない
でしょうね。まあ、
骨とか木とか木材のやつってやっぱ千年レベルにの保存に耐えないので。
でしょうね。
ほとんど何にも情報が残ってなくって、結局こっから出てくる話もやっぱ想像でしかない部分というのがすげえいっぱいあるよねっていうのが、まず音楽全体の特徴っていうのかな、
うん、他の芸術分野と比べた時の音楽の、まあ、差異があるというか特徴があるとしたら、その、18世紀より以前はだんだんイマジネーション率が高まっていくってことだよね。
そうですね。対して例えばそのミロのヴィーナスなんて、どこの誰が作ったか分かんないけど残ってるんですからね。
でしかない。なんだから、あの当時見たものとほとんど同じものを僕たちは目にすることができるってことだもんね。
うん。あれは、だって、その、細かなことは置いといて同じものがありますからね。
確かにね。
うん。まあ、細かく言えば、結局どこに置いてあったとか、どういう環境で展示されてたとか、いろんなことはあるとは思うんだけれども。
はい。
まあ、そういう、何もわからんっていうところが、まず不思議というか、面白いというか、まあ、だからこそ面白いんじゃないか、みたいなことも言えるとも思うし、
まあまあでも逆に言うと、まあ、音楽ってもともとその音なわけやから残らないのが当然なわけです。逆に言うと、うん、だからエジソンすげえよねってことですよね、この場合は。
まあ、エジソンが世界を変えすぎてしまった
なんか当たり前、音残ってんの当たり前に感じるけど、実はその全人類的に見たら残ってないことの方が当たり前だったわけから、そのパラダイムシフトは多分かなりでかいんやろね。
うん。まあ、あとエジソンが面白いのはね、音楽残そうなんて思ってなかったみたいです
よ、ね。そうね。確かに。
あの人、確か最初に作った時は、ボイスメモみたいなのができて便利だよみたいなことを最初の目的にしていたんだったかな。
まあ、誰かがやっぱりその音楽を残す用途を発見して、そこにイノベートがあったという。だから、逆に言うと、だから、エジソンほどの人ですら音楽を残すことの意義っていうのを多分感じてなかったってことやね。
うん。そうですね。その80年代ぐらいになると、商業の中心というか、資本主義の象徴みたいな感じでしたからね、音楽ビジネスみたいなものっていうのが。
うん、なるほど。
うん。っていう感じなんですけど、その、まあ、そこから西洋音楽の話になってくるんですけど、
はい。
その、俺たちやっぱ音楽って本当に西洋の音楽が当たり前すぎて、日本の音楽って言うけれども、はい、例えば演歌とかって日本の音楽みたいな言い方するじゃないですか。
まあ言いますね。
日本の心みたいな。はい、あれも、うん、まあ大嘘っていうと言い方は悪いんだけど、はい、あれも全くもって日本音楽ではなくって、
はい。
もうまずリズムが西洋なんですよね。四拍子っていう時点でまず西洋の音楽なんですよね。
なるほど。
演歌というやつも西洋の音楽に日本的な音階と日本的なその抑揚の付け方を当てはめて、さらに独特の昭和の歌詞を載せるというフォーマットを作ったことで、なんか、訂正によって作られた日本の音楽って言ったらいいのかな。
なるほどね。でもまあ、先生に。日本が、近代日本が得意としてきた、その海外的なテクノロジーとか文化を、いかにも日本風に仕上げるという、その技の一つってこと
で
ね。
そうですね。で、多くの、まあ、特に、例えば俺たちの両親ぐらいの世代になると、演歌イコールジャパンみたいな、日本の象徴ぐらいのイメージになっているけれども、
はい、
まあ、全くもってそういうことはなく、で、おそらく、現代、俺たちが耳にする音楽の大半は、そう、良くも悪くも、その西洋の影響をなしに語ることができないぐらい、西洋音楽というものがすごい強いものになってしまっている。
うん。だってそもそも西洋音楽って言い方せえへんもんね。うん、我々。
で、
むしろその、日本独特のものに対して、和なんとかとか、そういう、その、差異を設けるのはむしろ、和に対してやからね。で、我々和に住んでるのに和の音楽に対して和をつけるというのはなかなか不思議な感じですね。
うん。まあ、雅楽が多分日本で最も古くからある、
うん、
今も残っている音楽なのかな。はいはい、で、そこに、ちょっと太鼓の歴史はこの本には出てくる限りでは出てこなかったんですけど、あとは和太鼓あたりは日本的なものだと思うんですけど、はい、まあ、あれもすでにもうリズムに乗っかるみたいな、要素があったりするので、西洋的なものとかがなんか結構関わってくるのかもしれないですね。
まあそこは難しいとかね。リズムに乗るのは、多分その宗教的な一体感を生み出すのに一定のリズム刻むっていう、同一のリズム刻むっていうのは多分必要でしょうから、
うん、
ある種その修練進化的な、どこの文化でもああいうものは必ず生まれたっていうことは言えるのかもしれないね。
まあただ雅楽を想像してもらうと面白いんですけど、あれね、はい、いわゆるリズムみたいなのって少ないんですよね。
それは多分、まあ、ここで反論するのもないけど、うん、一体感を生む宗教的なものじゃないからでしょうね、あれは。なんやろ、貴族的な。
あれは、雅楽はイメージとして、その神聖さを演出する系っていうのかな。
うんうん、だから、その、 音楽の役割も多分違うんでしょうね。その宗教と音楽の関係性も多分2つあるんだと思いますね、きっと。
うん。はね、ここで言うと、主に2種類の役目みたいなことで出てきてて、大雑把なことを言うと、その興奮させるための音楽と、神聖さを演出させるための音楽っていうのかな。
うんうんうんうん、
で、現代で言うと、興奮の象徴みたいなやつが、今、テクノミュージックみたいなものとして、結構力を持っていて、そのいわゆる踊れる音楽っていうとやっぱテクノになってくるし、
うん、確かに
あれも古代から続いているものらしくって、やっぱクラブで踊るというのは人間の原点に結構近い、
はい、
なんか腹が減って眠くて疲れてて、うん、踊り明かすことによってアドレナリンが出まくって、まあ、はいはい、言い方を悪い言い方をすれば脳がバグってトリップできる。
なるほど。
っていうことは、現代の若者だけがやっているものでもなく、古代から人類がずっと伝統的に宗教として儀式としてやってきていたことでもあったりして。
うん、だから多分和太鼓的なもの、多分その、どっちかというと民衆音楽的に多分発達してきたんじゃないかなと、なんか勝手にイメージするけどね。
そうですね。おそらくそっち系なんでしょうね。その盆踊りで使われているとか、そういう祭りで使われているとか、そういう感じでもあったりして。で、面白いのがですね、ずっと音楽、音楽、音楽っていう言葉を喋ってきたんですけど、はい、音楽という用語が、どうやら西洋以外には基本的に存在していない。
つまり日本の音楽もこれ、ミュージックの翻訳であって、日本元来にはこの音楽っていう概念がなかったってこと？
概念というか、ほとんどすべての音楽と呼ばれるものというのは、踊ったりとか楽器演奏をしたりとか、聞くだけっていう行為がほとんどなかったらしいんですよ。
お、
音楽というものは自らが参加することが基本で、
はい、
ただそこに音楽が流れていてそれを聞くというようなことをしているのがまず西洋音楽の特徴らしい。
まあ、あえて言うならだからスポーツ観戦とニアイコールにつないだら、他の国ではスポーツってするものであって、わざわざお金払って観戦しに行くようなものではないっていうのと同じってことね。
そうですね。さらに言うと、スポーツ観戦も結構音楽と強く結びついているという話も、ちゃんとここに出てきておりまして、サッカーの応援とかって、ちゃんとと呼ばれるようなやつ。はい、あれってやっぱ、うんうんうん、おそらく音楽の始まりってあれだったんだろうな、みたいな。
あー、なるほどね。
お互いに、一緒に声を出して、例えば狩りをするときに、その戦意を高めるっていうか、うんうん、みんなで熱狂して一体感を得るため。で、そういう意味で言うと、やっぱりそこでも音楽って、だから参加しなかったら音楽じゃないんですよね。
確かに。確かに確かに。
その、聞くだけというものというのは、どうやら基本的に存在していなくって、それがまず、その、音楽、西洋音楽というものが、なぜか、その、当たり前にしてしまった、そういう、なんていうんだ、特殊性？
まあ、勝手にイメージするけど、やっぱその貴族みたいな人たちがいて、
うん、
その演奏させる人を聞く人っていう役割が生まれたから、なんかな、まあ、勝手にイメージするけど。
そうですね。で、さらに、これ多分世界共通だと思うんですけど、ちっちゃい頃ってね、プレイヤーだったんですよ。みんなが結構。
あ、そうよね。
傾向として。
う
ん、その童謡みたいなの歌ってたりとか、はいはい、幼稚園とかでもなんか踊ったり歌ったりとかっていうことをすごいしてるし。
そうやな。まあ幼稚園とかで音楽鑑賞の時間は多分ないよね。みんなで歌う時間はあっても。
みんなで参加してるんですよね。で、はいはい、合唱するし演奏するし、小学校でもそういうハーモニカだったり、ピアニカだったり、縦笛だったり練習するんですけど、なぜか大人になっていくと、その音楽というものがだんだん能動的なものからどんどん受動的なものになってしまっている。
そうか、音楽を聴くっていうその消費文化は別に普遍なものではないんだね。なんかその言われてみて気づいたけど、それ不思議な感じがするね、なんとなく。
そう、このあたりがね、やっぱこの本のすごいところだなと思って、そのやっぱね、何もかもが当たり前すぎて考えたことなかったこと結構あるんですよ、やっぱ。
うん、確かに。
音楽って、言って、俺たち、第一に、なんか聞くことをイメージしてしまいますよね。
そうやね。どっちかって、まあ、8人ぐらいで聞くことをイメージするね。
そうそう。もう、まず、その時点で、それは、西洋に飼いならされた音楽との付き合い方だっていう。
なるほど。
別にそれがいいとか悪いとかではないんですけれども、その、はい、それがまず常識ではないというのかな。
うん、なるほど。
で、なんでこんな音楽になったかっていう話なんですけど、はい、簡単に言うとね、西洋音楽ってね、これ著者が書いてたことなんですけど、シンプルでやぼったいものだったらしいんですよね。単純でダサかった。例えばなんですけど、アフリカのなんか踊ってそうなやつとか、インドのその、なんか、インドっぽい宮廷音楽とかって、なんかね、もっと複雑な響きをしていたりだとか。
ダンスやね、確かに。
アフリカのダンスとかってすげえ難しく速いリズムとかやっているイメージあるじゃないですか。
あります。
で、ポリリズムとかって言うんですけど、各人が、3拍子と4拍子を同時に演奏していたりして、そういうくっそ難しいことを平然とやるんだけれども、まあ、西洋の音楽というのはシンプルに、要するにこのターンターンターンターンっていうのをベースにしていた。
ほうほうほう。
で、これも基本的に結構なんて言うんだろう、珍しかったものっていうのかなっていうものだったんだけれども、こういうシンプルで単純だったから、みんなで声重ねようぜっていうことを思いついたとか、
はいはいはい、
複数人で細かなルールを決めて、高度な音楽というのかな、即興性の低いものを作れるようになってしまった。
なるほど。いかにもなんか、西洋的な感じがするな。
そう、それで言うと、まず、だから、大抵の音楽って、インプロビゼーション、即興なんですよね。
うん、そうだよね。うん、そうやと思う。
だから、俺たちも、例えば、まあ、今時あんまやんないかもしれないけど、飲み会で手拍子をして、飲んだりとかっていうことは普通にできるし、宴会とかで、その、手拍子しながらなんか歌歌ったりとかっていうことを、まあ、今時そうなのをやる人は限りなくいないと思うんですけど、かつてのその昭和の風景みたいなのを想像すると、やっぱあったと思うんですよね。
うんうん、そうだね。
即興的なものというのが、西洋音楽が侵食すればするほど結構なくなってきてしまっていて。
まあ、規律的なものになり、練習的なものになって
きて、ね。そうですね。哲学っぽい視点で言うと、やっぱね、西洋音楽すら規律にまみれたものに、規律に取り込まれてしまったというのかな、西洋的な。
まあ、取り込まれたというか、まあ、でもそこの文化ではそういう現象に偏っていくってこと。それはたとえ何でやっても、そうなっていくってことなんやろ。だから、それを文化と呼ぶんやろうけど、きっと。
そうそうそう。で、それが、何回も言うんですけど、当たり前になってしまっている。
うんうんうん、
ただ、決してそれは人類の歴史から見ると当たり前ではないんだっていうこと。
うんうんうんうん。
まあ、そこが結構重要なことかなと思っていて、で、はい、なぜ、そういうことになったのか。
うん。
これは多分、やっぱ、自分も読んでいて、ほぼこれは間違いないだろうなと思ったんですけど、ね、楽譜を考えることができたから。
それは結構、示唆深い話だね。
うん、
はい、
そう、面白いっすよね。音楽を、音楽ではなく、紙というか、まあ、記録媒体を使って、他者に使えることができて、伝えることができるようになったことによって、西洋的なものというのが世界中に広まるようになったんじゃないか。
そして、規範的なものの強まりと呼応することにも当然それはなるわけですよね。
そう、規範的になることと、その表裏一体というか、まあ当然そうなるというか。
これはだから、要するにもう、もっと普遍するというか、書き言葉と同じ構図がそこにあるってことよね、これは。
そう、あれなんですよ。だから俺たちがいかに書くことが大事なのかみたいなこととか、記録を残しておくことがいかに、その、まあ、規律的になるという言い方はできるんだけど、いかに、その、多くの人に届けることができて、複数人によって磨きをかけることができるようになる。う
ん、はい、はいはいはいはい。
その、音楽、楽譜の偉大さっていろんな観点があるんですけど、例えばやっぱ紙に残したことで、うん、後から、こうした方がもっと良くなるんじゃねえっていうことができるようになった。
なあ、そうやね。改良という行為が可能やろうね。うん、
これを音でしかやっぱり伝えることができないと、それを聞いて覚えて習得した上で忘れないようにしておいた上で、それをさらに改良して、改良したものが次の人に伝わらないといけないみたいな、そういうすごく難しいものがあるんだけれども。
まあ、基本的にそれは伝承と言われる行為で、うん、で伝承って改良というよりはその時その時の最適化みたいな、進化と同じ感じになってバージョンアップしてるとは限らんっていうことが起こるわね。
そうですね。さらにその結局残しにくい、広がりにくい、
うん、
それがその紙に書いたことによって、例えばあの A さんはここで四分音符のドの音をこういう風に鳴らして、 B さんはそこに5度の音を重ねて、 C さんは手拍子でこんな感じでやってっていうのを5人でやろうと思ったら、まあ無理じゃないですか。無理とは言わんけど、
だ正確なあの演奏にはならないよね。だからさっき言ったその常にアドリブでやるしかないってことだもんね、楽譜がない場合は、
う
ん、
でそれをその楽譜という紙を渡してこんな感じで頼むって、こんな感じでやろうっていう決め事さえ紙で残っていれば、それをその皆で即興的だとしてもより音楽的に、なんて言うんだろうな、複雑度が高いことができる、
うん、
でまあこれは書いてあったことじゃないんですけど、例えばだからやっぱ和音を演奏するのって、
はい、
楽譜がないと、ルールがないと基本的に無理なんですよね。
うん、そうだね。
それ、なので、やっぱ聞いてみると、例えば和音的なものってやっぱ一個の楽器しかやっていないというのかな、世界の音楽。まあ自分が認識できる範囲なので、ちょっと間違いはあるかもしれないんだけれども。
うん、なるほど。
リズムとメロディーはあるんですけど、その和音という概念すらなんなら西洋的なものっていうのか。
まあそこの、なんやろな、適切に重なる和音、正確な和音っていうのは多分西洋的なもんやよね。その複数の音が重なることはあるにしても和音の形にはなってないっていうことが多分一般的に多い気がするね。
そうですね。なんかあの一部の民族音楽では誰かがその一つの音をあーって伸ばしていて、そこに別の人がなんか違う音を重ねてみたいな、そういうことはやったりするみたいなんだけど、
うん、
まあそこにやっぱ抑揚というかメロディーをつけてみんなで和音にするみたいなことはやっぱりルールがないと不可能だし、
そうやね、
ルールを作れるようになったのは紙に残せるルールという仕組みを作ったことだし、
うん、そうやな。だから、楽譜か、棋譜かっていうのはルールかってことやもんね、簡単に言ったら。この通りに演奏しましょうっていうルールを記したってことやもん、ね。だから、脱アドリブかってことやもんね。
うん。だ面白いのが、やっぱ結局、その、書けるようにしたことが、一気に世界というか文化の文化的変化を加速させたっていうのか。
うん、とともに、ある種の規範性をも拡散して、一緒に拡散してたってことね。
そう。で、あの、複雑で難しい音楽だから、
はい、
プレイが難しくなるんですよ。
うん、確かに。
そして、やはり、俺無理だからって聞く側に回りやすくなるし。
そうか。なるほどね。だからそこで発信者、演奏者と受信者みたいな二分割が生まれてきたと。
そう。で、作る側は逆に、だからどこまでも作り込めるんですよね。前までは、てんててんてんててんってやってたらかっこいいじゃんとかっていうだけだったやつが、もっと、その、これ3回目の時はこういう風にして、4回目の時にこうすればもっとかっこいいんじゃねえとかっていうことを、どこまでも作る側は考えることができるし、演奏する側は負荷がどんどん高くなっていくので、誰でもできるものではなくなっていってしまっている。
だから大衆的なものから、専門家的なものへ移行していった。
うん。で最近のやっぱポップスみたいなのでもすげえ思うんですけど、あの、俺たちの時代より、はるかに高度なことをやっているじゃないですか。
はい、全くもって無理やね。その、素人が歌えるレベルのもんではない
ものが。歌うことすら難しい音楽というものがすでに増えてきている。
はい、
まあこれはいい悪いとかではないし、まあ今、現代の変化っていうだけではあるんですけど、やっぱあの、基本的に放っておくとより高度な方向に進んでいくし、どんどんどんどん難しくなっていって、そしてそれは結果的に、あの、誰もが楽しめるものではない方向にも進んでしまっていると言える。
うん。いや、でもその、まあ、でもじゃないけど、要するにそれはトレードオフとして商業的価値を高めるという結果になる。まあ、だ芸術性と商業的価値がちょっと難しいとこやけど、民衆から離れることによって生まれるバリューがあるということが、まあ多分、ここでは ポイントというか、それが原因なんでしょうね。
そうですね。まあ、あの、ここでは、今回はあんまり触れないんですけど、そのあたりの、そのね、資本主義と音楽みたいな話もちょこっと書かれてたりは、
そうなん
していて、はい、まあ、あの、 今の音楽というものがいかに特殊なのか。
うんうん、まあそうでしょうね。
その、もともと例えば音楽って、仕事がくっそつまんねえから、それをどうにかするために考えていたとか、仕事の辛さを紛らわすためとか、はいはいはい、あと、例えば船を漕ぐ人たちが、オールを漕ぐ時のタイミングを合わせるために歌うとか、
はい、
そういうのもね、やっぱ環境とか、働き方によって音楽違うみたいで。
なるほど。
綿花栽培、綿花を摘むような場面だと、一人で寂しくって、隣同士、距離が離れているからかな。相手に声がよく聞こえるようにするために、その長くて高い音で歌うだとか、そういう、船頭が船を漕ぐときなんかは、強くてリズムが取りやすいっていうのかな、ここで力を入れるんだっていうことが分かりやすいだとか、まあそんなものがあったりもするし、音楽っていうのが聴くだけができるようになったことは豊かさの象徴でもあるみたいな言い方もしていて、かつてはそのただ音楽を消費するだけなんていう暇がなかった、
そうか、確かに
文化的というか資本がなかった、そんな、
うんうんうんうん、
音楽を演奏する人が必要で、はい、聴く人が必要で、その音楽自体を目的化することが難しかったって言えるのか。まあ現代でもその音楽自体というか音楽に意図を持たせてその使われているという場面っていうのはめっちゃあるっていうのは結構書かれていたりして、例えばそういう、はい、ショッピングモールみたいなところで、流れてる音楽ってなんかねわざと聞こえにくいらしいんですよ、はい、
ああ、なるほどね。
聞こえにくくって、イライラしてムカついて、その判断力が鈍る。
うん、
うん、 うん、う
ん。
それによって買い物できるようにさせようとか。
なるほどね。
洋服屋さんが流してる音楽というのは、その服を着ている場面を想像させようとする。まあ、ヒップホップっぽいところに行けばヒップホップがかかってて。
まあ、そうやな。そらそうよ。
で、その高級店みたいなところに行けばやっぱりクラシックみたいなのがかかっていて、こういうところでこういうのを着るんだよっていうことをイメージさせるために音楽が使われていたりだとか、まあ逆に飲食店なんかだと早く退店させるためにリズムが速い、テンポが速い曲を使われているみたいな言い方も、使い方もされているみたいだし、うんうんうん、その高級店なんかだとやっぱ落ち着いてご飯を食べたと思わせるためにゆっくりの音楽を使わせていたとか、そんなこともいろいろ書かれていたりして。
まあ環境音楽、まあアンビエント的な意味で、その環境に対する音楽の影響も、まあ資本主義とか消費社会では意識されている。
そうですね。で、多分、俺たちがわからないレベルでもうそういうことって相当研究されているんだなとも思うし。
でしょうね。
うん。まあ、あんまね、そんなことを警戒しても平和に生きていくのは難しいんですけれども、まあそういう結構いろんな場面でも使われてもいるし、まあ音楽というものの用途がめちゃくちゃ広がってきたっていうのかな。
ああ、なるほどね。まあ、高度化して専門化して分析できるようになったことで、いろんな場面でも出てくるようになったと。
そうですね。で、いろんな場面で資本主義的にもいろいろと活用されまくっているし。
そうか。なるほど。
まあ、そこら辺はやはり難しいところではあるんですが。
うん。
で、まあ、その辺が大雑把に全体の西洋の特徴を、というか西洋というか音楽全体の特徴というのかな。まあ、やっぱ何より楽譜、かなと思いますね。言われてみると楽譜があることによって西洋以外の楽譜の書き方というものがやっぱないですからね、実質的に。
そうだね。
うん。で、例えば自分がやっぱ練習している場合でも、なんて言うんだろう、音のままではやっぱ練習できないんですよね。
そうやね。
書いてあるものを見るから、その、うん、音は結局時間を超えられないというのか、
はい、
っていうことができるという点でも、やっぱ自分でそういう楽器の練習なんかしてみても、やはり書くことというのがいかに大事で、上達とか練習のために大事なのかというのと、逆に言うと西洋が以外は全然やらんかったっていうのも、なんか面白いものだなとも思うし。
だから、ある種の伝承的なものだっけ、耳コピだけで成立したんやろうし、それは結局言ったら、ある種の単純なものだけで成立したからでしょうね。要するに、その、 規律性がなかった、音楽は規律性がなかった、その場の役割を果たせたらそれでいいというものが音楽やったから、まあ別に必要がなかった。だから逆に言うと、なぜ西洋が楽譜的なものを欲したのかっていう、でもそれは結局その前に書き言葉が確立してたからよって話に多分なるんでしょうけどね。
うん、なんかね、中国なんかでもそういう書き言葉はそれで言うと発達はしていたりもするし。
あ、だからでも、そうやな。だ書き言葉の後ろにある、つまりプラトンが言うイデア的なものとの関係性を多分論じてるけど長くなるからやめるけど、
うん、
うん、なんかそういう文化的な背景と、まあ特に音楽なんていうのは宗教性がかなり強いものだからね、密接に結びついたんでしょうね、そこ。
まあでしょうね、その、この本に書いてあったので言うと、その西洋はやっぱメロディーとかハーモニーみたいなところに興味を持って、そこを追求していったりしていて、うん、中国の音楽はね、その音色みたいなものに興味を持って。
ああ、複雑な音色してもね、中国の楽
は。うん、そう、その音色を発展させていくという方向に進んでいったりだとか、その五行の思想があったおかげで、その五個の音だけでどうにかしようみたいな、割と文化というのかな、うん、それも。
まあ、そうやな、文化じゃない。その五行の思想っていうのは逆に言うと、その、ある種、単一心が上にいてっていうのじゃないわけやから、ちょっとボトムアップ的な感じもするし、そういう文化的な考え方が音楽に対するアプローチも変えていくというのは興味深い話ですね。
そう、それ、あとね、さらに言うと、やっぱね、大体どこの国行っても、オクターブ内の音っていうのは5個から7個ぐらいの音で完結しているみたいで。
やっぱその人間の生物的な
認知の限界、
耳の能力と、その認知の限界、マジックナンバーに収まるようになるわけだ。
そう、歌う場合でも、やっぱ、5音より多くの音って歌うのが難しいっていうのかな、結局。覚えるのも難しいし、心にも残りにくいし、
うん、
その、さらに言うと、ドレミファソラシドって、ミとファの音だけが半音、ミとファとシとドは半音ずれてって、それ以外の音はその1音ずれてるんですよね。
はいはいはい。
で、その、やっぱね、どこの文化でもそういう均一な音の並び方をやっぱしていないみたいですね。そのどっかは全部一音みたいな、そういう音の並び方をしているようなものっていうのも基本的にはほとんどない。
まあ、それやっぱり人間の耳の性能に関係するんでしょうね。
うん、そうですね。まあ、今だと、そういうのが高度に発達して、そういうディミニッシュスケールみたいなやつで、
はいはいはいはい、
全部半音、一音半かな、トライトーンみたいな、そういういろんな言語化された研究みたいなものもいっぱいあるんだけれども、まあ、原子の部分で言うと、どうやら、遺伝子レベルで結構似通った人間の性質みたいなのはやっぱりあるっぽいですね。う
ん、なるほど。
で、あと、残り半分ぐらいが、そのね、何にもわからんなりの楽器の歴史みたいなのが、その面白かったなっていうところで。
はい。
クイズって言うとあれなんですけど、
はい。
最初に出てきた楽器ってどんな感じのものだと想像しますか？
まあ、その、出てきたっていうのはつまり人類が発見した
ってことだよね。発見した、使い始めたみたいなイメージかな。
一番最初に存在した楽器は多分太鼓やと思うけど、
うんうんうん、
多分太鼓って発掘しても分からん気がするしな。いや、でも太鼓じゃないか。太鼓ってだって中に空洞作らなあかんもんな。でもなんか打楽器やったと思うね。
うん、
けど。そうや、なんかそういう、なんか、手持ちの打楽器やったんちゃうかなっていうイメージ。
はい。まあ、これ著者が書いてたことなので、正解とはもちろん言えないんですけど、多分、はい、打楽器というか、石器、
うんうんうん、
石器を作って、それをカンカンと叩いてたっていうのが、
そういう
おそらく人類の音楽の一番の始まりだったんじゃないか。
はいはいはい。そう思います。はい、
で、次は何でしょうか？
それがもうわからんよね。まあ、弦楽器でないことだけは確かにし、
うん、
管弦楽でもないとしたら、だから、なんや、笛的なしかないよね、
残されたの。おー、すげえ。まあ、これも残ってた考古学的な答えなだけなんですけど、はい、フルートみたいなものが4万年前に見つかっているらしいです。
いや、例えばその草笛とかあるじゃないですか。自然物からでも、その、吹くことで音になる。まあ、口笛もあるけど、だから、その手を叩くとか口笛吹くっていうのはさ、その人間の音楽活動の延長やから、 比較的原始的にいけるかなという感じやけど。
そうですね。見事ですね。その、なんか、骨に穴開けて、切れ込み入れて、作ってた。
なるほど、なるほど。
まあ、ただ、残ってない可能性があるので、必ずこれが正解だとはもちろん言えないんですけれども。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうでしょうね、うん。
それが4万年前ぐらいで、で、2万5000年前ぐらいに、角笛みたいなやつ。
あ、動物の。
角から。
角を切って。
で、そこで。
もうそんな時代からあったんやね。
そうですね。はい、音楽のベースとなるその打楽器と金管楽器と木管楽器みたいなものが揃ったっぽい。
へえ。
で、あの金管と木管ってすげえ難しいんですけど、うん、あのなんて言ったらいいんだろうな、吹くとこが金属のやつなのか、うん、木のやつなのかっていう違いで、まああの、うん、あんまり興味ない人はそれ以上掘り下げなくてもいいのかなと思います。
はい。
で、あの弦楽器って農業が始まってからしか来てないみたいなんですよ。うん、
でしょうね。だから、それはそう思います。
そう、あの、弦というものを入手することがやっぱりすごく難しかったみたいで。
でしょうね。
弦楽器の弦というのが動物の腸を寄り合わせて作った。
そうなんや。
それが多分弦楽器の始まりっぽい。
どこの誰がそんなことしようと思ったのね。
なんか、動物の腹裂いて、家畜からっぽいですね。だからその著者が言っているには。の、野生のものからは採取していない。というか、そこに至らなかったのではないか。
なんかまあ、使えへん動物、死骸の動物の中からなんか遊び道具として作ったみたいな感じなのかな。う
ん、で、ビーンビーンってやると音が鳴るんで。
あー、そっかそっか。なるほどね。確かに。
その、なんかこうやって引っ張って、ブルーンってやったらなんか音が鳴って、お、なんかこれ面白いじゃんって言って、強く引っ張ると、なんかちょっと高い音になって、弱いとちょっと低い音になってみたいなのが多分その始まりなんじゃないのかなっていう。
うん。
で、さっき出てきた太鼓もなんですけど、太鼓もやっぱ結構難しいもので。
でしょうね。
あの、いわゆるそういう膜を張るのってやっぱ難しいんですよ。あれも始まりは多分動物の皮で、
うん、
その動物の皮を剥いで、さらに空洞みたいなやつを組み合わせてあげて叩くと、なんか普通、人間にはできないでかい音が出せるようになった。
うん、
で、多分そこから狩りとか祭りで発展していって、その、打楽器もやっぱある程度大きい音が出せるようになるのはやっぱおそらくその膜が張れるようになってからだと思うので。
そうやね。あの、膜を張ってピタッとした状態で止めとかんと使わへんから、結構高度な手工業の技術がいりそうな気がしますけどね。
そう、なので、おそらくその、狩猟採集の頃にはまだそこまで発達していなくって、
うんうん、
定住して農業をするようになってからなんじゃないかっていう、あの、予測がされていました。
なるほど。
で、1700年前ぐらいに金属の楽器、中国で青銅の鐘だったかな？
みたいなものが。まあ、鐘はできそうよね、確かに、
うんうん。作られてっていうのが、大雑把な、その、楽器の現代、までの楽器の流れというのかなっていう感じだったみたいなんですけど、はい、その実はギターとピアノっていうのが、はい、あの由来はねほとんど同じものだったみたいなんですよ。
ほう。
さっき言ったビンビンビンって張ってっていう話。
はいはいはいはい。
でピアノってねどういう言い方をしたらいいんだろう。ビーンって張って弦を張っている弦に直接なんかが繋がってて大きい音が鳴るタイプ。なんかね、多分著者の予想では弓をブンブンしてて、そっからピアノとあの、ギターが生まれたんだろうみたいな、
すげえ
言い方をしていたんですけど、で、弓が、直接ピアノ、弓の、あの、反る、しなる部分を空洞にして、そこに直接弦をつけて、はい、そのしなる空洞全部がボワーンってなるのが、ピアノの先祖みたいなもので。で、ギターはちょっとやり方が違って、今のギターを想像してもらうとわかるんですけど、ギターって、その鳴るところに直接振動する部分とくっついてないんですよね。鳴るものが下にあって、その上に鳴らすものがあるっていう言い方でいいのかな。
そうやね。そうやね。確かに。
で、そういう意味で言うと、あの、もともとは、その2パターンで、あの、 出どころとしてはね、どっちもどうやら同じだったっぽいという予想がされているんですよ。
へ
ー。一つはハープと呼ばれるもの、
はいはいはい、
それがピアノの先祖みたいなもので、あの共鳴するところに直接弦を張っていた。
はいはいはいはいはい、はい、
なのであのハープは多くの人が多分想像できると思うんですけど、あのでっけーなんていうんだろう、はいね、くの字っていうかツーみたいなのに弦がいっぱい張ってあって、はい、うん、あれって直接そのでっかいところがに弦が直接ひくっついていて、その全体が鳴るっていうのかな。
ああ、そっか、そう。あれ全体がある種の振動で音になってるわけ。
そうです。直接そのハープ本体に縫い付けられているっていうのかな。
うん、
で、
うんうん、
ハープは方向性としてどんどんどんどん大きくなる方向に進んでいった。
なるほど。
で、もう一個が、ハープの、ライバルと言われるやつがリラ。
ほう、リラ。
それは、その、銅の間に棒を渡して弦を振動させていくようになっていった。で、こいつは逆にどんどんどんどんちっちゃくなる方にしていった。で、あの、さらに面白いんですけど、リラに関しては、あの、多分間違いないと思うんですけど、ギターに音似てるじゃないですか。
あー、そうかもしれない。
その語源としても、やはり多分リラがそのギターの元なんだろうっていう、感じで、その、
なるほどね、
ずっとね、どんどん大きくなっていく系のピアノさんと、ちっちゃくなることがなっていく系のギターさんっていうので、その、やっていく方向性というのは変わっていったんだけれども、その、例えば、濃厚が始まらないとやっぱ定住しないので、大きくならなかったんですよね。
そうやな、確かに。
そういう意味で言うと、おそらく、その農業が始まるとともに、ピアノの原型となるような楽器はだんだん発展していって、で、これもまたイメージで面白いんですけど、吟遊詩人が持ってるのはギターですよね。
ああ、そうやね。
ピアノは持たないですよね。
そうやな。
持って移動できないから、
なるほど。
やっぱり、その、そういう移動する人にとってはギターが非常に便利な楽器だった。
お
ー。で、ピアノってやっぱその、酒場に行くとあるけど、
そうやな、確かに。うん、その、場所に付随する。
そう、ピアノ、吟遊詩人が持ち歩いたりはやっぱりしないですよね。
しないね。なるほど。
で、あの、イメージとして、やっぱりそれに紐づいて、イメージがついていったっぽい。反骨の、その吟遊詩人というのは、要するに風来坊で、根なし草で、その、社会に一般的に馴染めなかった人が使っているイメージになるっていうのかな。
ああ、それが、いわゆるロックのイメージに流れていく
と。そう、まんま繋がってますよね、やっぱ。ちゃんと。
なるほど。なるほど。吟遊詩人とロックスターの繋がりは指摘されるまで気づかなかったね。
そう。で、同じくピアノというのは、だからその場にどっしりと構えていて、常にそこにいる人たちが好んで使うもので、やっぱ傾向としてはやっぱお上品なものになっていく。で、なんかね、18世紀の後半ぐらいまでは、ギターの方がはるかに西洋で多くの人が演奏していたらしいです。で、その、まあ、なんでとかあんま分かんなかったんだけど、で、ちょうどその後確かモーツァルトの時代って、その上流階級がピアノ習うのとかが全盛期だったみたいで、その、多分、あれかな、資本主義、産業革命とかから、そう、金に余裕が出てくるようになったのかな、一部の。
あ、で、まあ、どっしり構えるブランドが、こう、引き寄されたみたいな感じなのかな。
ですね。多分、ちょっとそれは今話しながらの想像なんですけど、やっぱ、資本主義、産業革命によって、その、お金に余裕が出てきて、お金を持っていることをアピールする道具としても、やっぱ、あの、ロックより、クラシックでしょうっていうか。
クラシックかな。まあ、それはな、今、日本だって、例えば、その、ええとこのお嬢さんが、子供の頃習うのは間違いなくピアノやからね。
うん、そう、あの、まあ、ロックギターは普通やらないですよね、
普通はやらないね。うん。そうやな。
で、その、で、どうやら最近なんか今再びギターが人気になってきているみたいなのは、著者が書いていたことで、数字とかまで載ってたわけではないんですけど、こういうね、やっぱね、ずーっとね、お上品プラスバーサスロックみたいな流れっていうのは、ずっと続いているみたいで、
まあその時代がインターネット総グローバル移動時代になった時には吟遊詩人が受け入れられるっていう見立ては立てることができるね。
かな。まああとそのクラシックとロックっていうすごく大雑把な観点で言えば、確かに 今クラシックを聴く人よりロックを聴く人の方がはるかに多くって、
まあそうやな、あとクラシックをヘビーメタルでやるとかいうアレンジはいくらでもあるからね、
う
ん、
まあそういうことはいくらでもね、
逆はなさそうやけどね、うん、
でそのこれは話を踏まえて自分の予測なんですけど、やっぱね最近そういう意味で言うとね、ギターは再びなんて言うんだろう、ピアノが強くなってきているというか、あの DTM が当たり前になってきたじゃないですか。
うん、ね、うん、うん、はいはいはい。
で、パソコンのに向かってあの音楽を作るとなると、やっぱ移動しなくてよくなって、うん、
そうだね。
一人で家の中に道具を揃えて完結できるようになってきて、そういう意味でさらに言うと、やっぱ固定したものの方が簡単に演奏できるというところとかもあるのかな。あの自分のイメージとしてはギターではなく、もう一度あの鍵盤楽器の方の人気というか勢力というのが再び盛り返してきているんじゃないかなっていう印象はあって、
まあ僕のその狭い人生体験で言うと、ニコニコ動画全盛期時代ってギター演奏してた人が多かった、
うん、ほうほうほう。
でも今俺 YouTube 見るけど、 YouTube の演奏動画はだいたいピアノの方が割合が多いね、なんか知らんけど
いや確かにね、この20年で変わりうるし、変わったような気がする。
うん、まあ不思議やね、その辺。なんかそのもう DTM するんやったらどっちも一緒とは言わんか。でもまあ音楽的に近いのはでもピアノの方か、まあキーボードとも言うしね。
あのね、その話で言うと本編とは外れてくるんですけど、鍵盤が多分強いもう一つの理由が、あのデジタルと相性がいいんですよ。
そうやろね、そうやね、確かに。
ギターって良くも悪くも、うんうん、あの音が合わんことがかっこいい楽器で、
まあだからちょっとだアナログの波っていう音波の歪みみたいなものが特徴やもんね。
そう、その揺らぎみたいなものがかっこよくって、12音程が正確にならないからかっこいいし、うんうんうんうん、間の音とかを意図的に鳴らしたりできるからかっこいいし、
うんうん、
そのそこが良さなんですけど、コンピューターと非常に相性が悪くって。
確かにね、
あのミディデータを簡単に打ち込めるのってもう 100% 間違いなくピアノなんですよね。
うん、そうやな。だからあれ、その音符文化をまっすぐ引き継いでるもんね、そこはね。
そうですね。でミディが大雑把に音色の情報が入れられて、音の単位を確か256ティックだったかな、1秒間を256に分割できて、確かなんですけど、それはそこのどこから音を鳴らして強さが、これも256段階ぐらい設定できて、そういうレベルのデジタルデータとして簡単に入力した上で編集までできてしまう。
うん、確かに。
っていうことができると、そのギターは基本的に生のウェーブ音源音しか入んないんで、
あーそうか、
リズムを変えたりとか、ちょっと間違えたからここ直そうが当然難しくって、
うんうんうんうん、
そのあたりのコンピューターとの相性の良さっていうのが鍵盤が圧倒的に増えている理由なのかもしれないなっていうのはちょっと予想としてあるかな。
ああそうか、まあピアノ鍵盤シンセサイザーはなんかつながってるもんね、そのルートとしては、
うん、
でもギターはエレキギターで以上、それ以上いかへんもんね、なんかデジタル的には。
そう、止まってしまったんですね。まあ、あの、変態的なことを言うと、ミディギターっていう機材とかもあるし、80年代には、その、ラリー・カールトン、じゃパッド目線にだったかな、そういうミディのギターとかを使った曲とか、そういうことをやってたりはするんだけれども、あの、相性がいいとは思わないし、少なくともやっぱあんま広がってはいないので。
そうやね、確かに。
うん、結局、その、1対1の音がきちんと対応してくれるっていうのかな、鍵盤は、
うんうん、
ギターは良くも悪くもそこが曖昧で、
うん、
あのだからこそコンピューターとは相性の良さでは劣るっていうのか。
確かに。
で、あのさらに話が進むと、あのあと 2,30 年したら、だからこそその揺らぎが起こるギターの方がかっこいいんじゃねーってなる時代は来るんじゃないかなみたいなことは思っていて、
今でもまあそうじゃないかな、きっとね。そのかっこいいっていう、そのさっきの希少価値みたいなのはそっちの方がだから生まれる。で、逆にプレイしやすい、日常に寄り添うのはピアノ的になっていくみたいなことになるんかもしれない。
ああ、そういうふうにも言えるかもな。その、そう、決して使われていないわけではなく、主役ではなくなったっていう印象はあるんですけど。 エレキギターというか、ギターという楽器が。
うん。
まあ、とはいえ、やっぱその、揺らぎを、やっぱね、シンセサイザーでミディデータがどれだけエディットできると言っても、AI 時代になって変わるかもしれないんですけど、人力でやっぱね、揺らぎを作るのってすげえ大変なんですよね、かえって。
そうよね。いや、だからもう、そのやっぱりリアルで演奏を聴くってなったら、やっぱりそのギターいいよねっていうお金を払うのはそっちになるんかもしれないね。
そう、うまい演奏、いい意味で、ジャストじゃない演奏ができること、うん。
はいはいはい。
そのかっこよさを埋めることっていうのは、うん、結局人間が人間である限り、その、熱狂するにはどうやら正確な四つ打ちがいいっぽい。
そうやね。
そのテクノみたいな、うん、ああいう強いリズムと音があるもの。
うんうん、うん。
でもそれとは別に、そういう揺らぎがあってかっこいいみたいなものっていうのが、これからの時代、何週か回って再び帰って、まあ帰ってきつつあるのかもしれないけど。
そうね。だから、まあ、両方使われるやろうけど、その使われ方が多分変わっていく。まあ僕らみたいな、その別にプロじゃない人間が音楽っていうのを作成、作る側に回った時には、キーボード音楽音符方式が間違いなくいいわけですからね。それが、うん、テクノロジーとして広まっていくでしょうね。
そうですね。鍵盤という形式がすげえ楽だし、便利だし、まあそこに関しても、最近自分は、8×8 のミディパッドみたいなやつを使って、なんかそのちょっと演奏するみたいなのを練習してみたりしているんですけど、可能性として西洋の楽譜が強すぎるからちょっと難しいんだけど、そういうね、ピアノのドレミファソラシドじゃないやり方っていうのは音楽の学び方として結構可能性はあるんじゃないかなっていうのは思っていたりもしていて。
うん。多分なんかいろいろあるでしょうね。だから、そのやっぱ音符とか楽譜の力が強かった分、それが抑制してきたものがあるはずで、それが何も再発見、再開発されていくっていう、まあ方向性もあるでしょうね、きっと。
そうですね。それが、その右になったことによって、やっぱそのね、うん、そういう教則本みたいなやつも探しているとすげえ面白くって、その打ち込みでどうやったら生っぽくなるのかって、ある意味おかしなことをやってるじゃないですか。
確かにね。
その、まあ分かるんですよ。もちろん理屈として正しいことは分かるんだけど、一回弾いた目で見ると、なんかおかしいことやってるよねっていう言い方もできるわけで。
なるほど。
コンピューターはジャストな音で全く同じ音量が出せることが良さだったはずなのに、はい、今時ロックっぽくするためにドラムの音なんてわざとずらすんですよね。
はい、
でどんな楽器でもそのベロシティって強さももうほぼ必ずそういう打ち込みで作る場合ももう変えているのが当たり前で、
なるほど。
そっちの方がやっぱ一般的になってしまっている。そういう音楽の方が人間は自然だと感じてしまっている。
まあでしょうね、きっと。
うん。そこにもやっぱいろいろな面白さがあるというか、その一周二周回って正確なものがかっこいいわけではないというところにたどり着いている。
そうな、だから正確なものがかっこいい時代があったのかどうかやね。そもそもとして、
まあ、イメージなんですけど、やっぱね、80年代、90年代は、そういうことがものすごく試行錯誤されていた。
まあ、どう、まあ、その、日本もテクノブームはあったわけやけども、あれもなんかちょっとカウンターカルチャー的な感じで終わってたような気はするけどね、どうなるね、わからへんけど。
どうなんだろう、日本だと、その、わかんないこと多いですからね、日本の流行り方が特殊なので、
うん、
音楽の。
うん。わからない。
うん。そこは海外にとか、その西洋の他の国がどういうふうに受け入れられているのかどうか、
うん、そうね、うん、
みたいなところをやってみないとわかんないかもですね。
うん。
で、まあ、今回話そうと思ってて、元々の話というのは、
はい。
その、そういう過程で生み出された人類が発明したシンセサイザーっていう楽器がめっちゃ面白かったよっていう話をしようと思ってたんですが。
はい。
そこはもし機会があれば次回そういう話もできたらいいなと思ってます。
まあ、そのデジタル的なその楽器、音作りの楽器の現代の最前線ってことだよね、そのシンセサイザーっていうのは。
そうですね。多分行くとこまで行った。その電気が入ってきて、やっぱ音楽が楽譜の次の革命は電気だと思ってるんですよ。
うん、うん、なるほどね。
エレキギターというものによって音量の爆発が起こって、 その万人単位の人に生で聞かせることができるようになった。うん、
あ、そっかそっかそっかそっか。
あれは電気がないとできなかったことなんですよね。
そうやな、確かに。
で、電気によって、しかも、あの、音が壊れてしまった。歪んだ音っていう。
はいはいはい。
壊れてしまった音が、かっこいいと感じるようになって、その、あれなんですよね、音の情報量で言うと、つまり減ってるんですよ。
そうやね、確かに。
っていう音の方が人間はかっこいいと感じてしまって、さらにそれを電気で作ったらいいんじゃねって思いついたのがシンセサイザーで。
まあすごいよね、発想が、うん。
で、仕組みとかを調べると、めっちゃね、これは数学の勉強がもろに役に立つじゃんっていう面白さだったりもして。まあ、まとめられれば次回またそれもまとめてみたいと思います。
はーい。
はい、ということで。ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になる方、概要欄などご覧いただければと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。